罪の奴隷、義の奴隷という題で、ローマ人への手紙の6章15節から23節までの御言葉の解き明かしを行います。この15節にある恵みのもとにあるのだからもっと罪を犯そうではないかというこの議論は当時多かったようです。パウロが伝える信仰による義、つまり救いは行いによるのではないという教えに対して、ユダヤ教やその他のパウロに反対する論敵からしばしば投げかけられた反問です。行いによる救いでなければ罪はいくら犯してもいいではないかということです。前にも取り上げましたが、パウロは6章1節でも3章8節でも繰り返しこのことを論じ否定しています。しかし私たちの中にはもっと罪を犯そうという積極的に罪を犯すことはないにしても、すべての罪が許されているのだからこのくらいはいいだろうと罪に対する警戒を緩めたり、神への不服従の言い訳にすることはないでしょうか。注意しなければなりません。罪との戦いは自分の力や努力によっては勝つことができないほど困難な戦いです。人は律法のもとに縛られているからではなくて、神の許しのもとにある感謝による神への愛が聖霊の助けによって私たちを動かしているのであるということを知りましょう。前回この罪を犯そうという議論は、それは神の子をもう一度十字架の上に晒し者にするものというヘブル人への手紙の厳しい言葉で厳しく否定されたことを話しました。16節。あなた方は知らないのですか？あなた方が自分の自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。私たちが何に自分を捧げるかによって、自分を捧げる相手の奴隷になるというのです。私は誰の奴隷でもない、自分の意思で行動しているという人がいるかもしれません。その人は自分を縛っている自己中心という罪の奴隷になっていることに気がついていないのです。生まれつきの人は罪の支配のもとにあって、自分の中には神を喜び自分から神に近づこうとする義なる魂がありません。奴隷という言葉は、自分の意思を主人に預け、あるいは主人に奪われて、自分の意思ではなく主人の意思のままに行動する人間であります。主人次第で罪に従う罪の奴隷ともなるし、神に従う神の奴隷にもなるのです。神に従う者とは、自分の意思決定権を神様に委ねて神様の意思に従って動く奴隷となったものであります。16節では従順の奴隷というふうにも言われています。罪の奴隷の分かりやすい一例として、ギャンブル依存症があるでしょう。ギャンブルに溺れて金欲しさに仕事の金に手をつけてしまう犯罪がたびたびニュースになっています。パチンコとか競輪競馬、はじめは小遣いの範囲で楽しんでいますが、やがてそれでは足りなくなってしまって、家計に穴を開けたり借金を重ねてサラ金に追われて、ついには仕事の金に手をつけてしまう、そういう事例がたくさんあります。数々のギャンブルがありますけれども、その転落コースは皆に通っています。それなのに今 IR 法案というのが計画されていまして、ギャンブルが自由にできる特別区域を作ろうとしている、そのことに対して反対の声がたくさん上がっています。ギャンブルにも多くの種類がありますが、 その依存症の罠に陥った者が一様に言うのは、初めは楽しくて楽しくてしょうがないんですが、次第に頭から離れなくなって、気がついた頃にはどんどん自分の意思を失っていく、もうギャンブルに乗っ取られているという依存症の奴隷状態に引き込まれる経験をよく聞きます。17節18節は私たちに与えられた救いの道、義の奴隷となる道であります。あなた方はかつては罪の奴隷でした。それが伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったと書いてあります。19節もかつては手足は汚れと不法の奴隷であって、その進む道は不法の道、その行き着くところは結局死でありました。この伝えられた教えの規範、17節ですね、伝えられた教えの規範というのは、私たちを罪から解放して義の奴隷に生まれ変わらせてくれた力、キリストの十字架の福音のことです。19節の私たちのかつての生き方、私たちは罪の奴隷でありました。汚れと不法の中にあって、手足も汚れに従っていましたが、今はその手足を義のために捧げて清潔に至る道を歩んでいるのです。かつては恥ずかしいような身を結んでいました。そしてその行き先は死でありました。けれども今、イエス・キリストの贖いによって、今は罪から解放されて神様の奴隷、神様と共に歩む人生に導かれています。その結果、神に喜ばれる身を結び、永遠の生命への道を歩ませていただいていることを感謝しましょう。最後の23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。